宮沢賢治作、ヒノキとヒナゲシ。ヒナゲシはみんな真っ赤に燃え上がり、めいめい風にぐらぐら揺れて、息もつけないようでした。そのヒナゲシの後ろの方で、やっぱり風に髪も体も、一面揉まれて立ちながら、若いヒノキが言いました。お前たちはみんな真っ赤な帆船でね。今が嵐のとこなんだ。
いやーだ、あたしらそんな帆船屋なんかじゃないわ。背だけ高くてバカなヒノキ。
ヒナゲシどもはみんな一緒に言いました。そして向こうにいるのはな、もう磨きたて燃えたての赤金作りの生き物なんだ。
いやーだ、お日様、そんな赤金なんかじゃないわ。背だけ高くてバカなヒノキ。
ヒナゲシどもはみんな一緒に叫びます。ところがこの時お日様はさっさっさっと大きな呼吸を四五辺ついて、瑠璃色をした山に入ってしまいました。風が一層激しくなって、ヒノキもまるで青馬の尻尾のよう、ヒナゲシどもは皆熱病にかかったよう、天でに何か上ごとを南の風に言ったのですが、風は天から相手にせず、どしどし向こうへ駆け抜けます。ヒナゲシどもはそこで少し静まりました。東には大きな立派な雲の峰が少し青ざめて四つ並んで立ちました。一番小さいヒナゲシが一人でこそこそ言いました。
ああ、つまらない、つまらない。もう一生コーラスだわ。一度スターにしてくれたら、明日は死んでもいいんだけど。
隣の黒縁の入った花がすぐ引き取って言いました。
それはもちろん、私もそうよ。だってスターにならなくたって、どうせ明日は死ぬんだわ。
あら、いくらスターでなくっても、あなたのくらい立派なら、もうそれだけでたくさんだわ。
嘘嘘。とてもつまんない。そりゃあ、私、いくらか、あなたより、私の方がいいわね。私もやっぱりそう思ってよ。けど、テクラさんどうでしょう。まるでお呼びもつかないわ。青い直帰のアブさんでも、木のダンダラの八目まで、皆真っ先にあっちへ行くわ。
向こうの葵の花壇から、悪魔が小さなカエルに化けて、ベートーベンの着たような青いフロックコートを羽織り、それに新月よりも気高いバラ娘に仕立てた、自分の弟子の手を引いて、大変慌てた風をしてやってきたのです。
いや、道を間違えたかな。それとも地図が違ってるか。失敗、失敗。はて、ちょっと聞いてみよう。もしもし、美容術のうちはどっちでしたかね。
ヒナゲシはあんまり立派なバラの娘を見、また美容術と聞いたので、みんなドキッとしましたが、誰も恥ずかしがって返事をしませんでした。悪魔のカエルがバラの娘に言いました。
ははあ、この辺のヒナゲシどもはみんなツンボか何かだな。それに全然無学だな。
娘に化けた悪魔の弟子は お口をちょっと三角にして、いかにも素直にうなずきました。スターのテクラがもう非常な勇気で言いました。
何かご用でいらっしゃいますか？
ああ、これは。ええ、ちょっとお尋ねいたしますが、美容院はどちらでしょうか？
さあ、あいにくとそういうところ、存じませんでございます。一体それがこの近所にでもございましょうか？
それはもちろん。現に私のこの娘など、前は尖ったおかしなもんで随分心配しましたが、かれこれ三度、助手のお方に来ていただいて、すっかり術を施しまして、とにかく今は、あなた方ともご交際なぞ、願えば願えるようなわけ。明日、ニューヨークに連れて出ますので、ちょっとお礼に出ましたので。では。
あ、ちょっと、ちょっと、お待ちくださいませ。その美容術の先生は、どこへでもご出張なさいますかしら。
しましょうな。
それでは、まことになんですが、おついでの説、こちらへもおまわり願えませんでしょうか。
そう。しかし私は、その先生の書生というでもありません。けれども、しかし、とにかくそう言いましょう。おい、行こう。さよなら。
悪魔は娘の手を引いて、向こうの土手の影まで行くと、片目をつぶって言いました。
お前はこれで帰ってよし。そして、キャベジと船とをな、灰で煮込んでおいてくれ。では、俺は今度は、医者だから。
と言いながら、すっかり小さな白いひげの医者に化けました。悪魔の弟子は、早速、大きなスズメの形になって、ボロンと飛んでいきました。東の雲の峰は、だんだん高く、だんだん白くなって、今は空の頂上まで届くほどです。悪魔は急いで、ひなげしのところへやってまいりました。
この辺じゃと言われたが、どうも門へ表札も出してないというような塩梅だ。ちょっと尋ねますが、ひなげしさんたちのお住まいはどの辺ですかな？
賢いテクラがドキドキしながら言いました。
ひなげしは手前どもでございます。どなたでいらっしゃいますか？
そう、わしは先刻、伯爵からごことづてになった医者ですがね。
それは失礼いたしました。
椅子もございませんが、まあどうぞこちらへ。
そして、私どもは、立派になれましょうか。
なりますね。まあ、三服で、ちょっとさっきの娘ぐらいというところ。しかし、薬は高いから。
ひなげしはみんな顔色を変えて、ため息をつきました。テクラが尋ねました。
一体、どれくらいでございましょう？
さよう。お一人が5ビルです。
ひなげしはシーンとしてしまいました。お医者の悪魔も、顎のひげをひねったまま、シーンとして空を見上げています。雲の峰はだんだん崩れて、静かな金色に輝き、そーっと北の方へ流れ出しました。 ひなげしはやっぱりシーンとしています。お医者もじっとやっぱりおひげを握ったきり、花壇の遠くの方などはもうぼんやりと藍色です。その時風が来ましたので、ひなげしどもはちょっとざわっとなりました。お医者もちらっと目を動かしたようでしたが、まもなくやっぱり前のようしーんと静まり返っています。その時、一番小さいひなげしが思い切ったように言いました。
お医者さん、私、お足なんか一毛もないのよ。けども少し経てば、あたしの頭にアヘンができるのよ。それをみんなあげることにしてはいけなくって。
ほう、アヘンかね。あんまり間には合わないけれども。とにかく、その薬はわしの方ではいるんでね。よし、いかにも承知した。証文を書きなさい。
すると、みんながまるでいっぺんに叫びました。
私もどうかそうお願いいたします。どうか私もそうお願いいたします。
お医者はまるで困ったというように、額にシワを寄せて考えていましたが。
仕方ない。よかろう。何もかもみな、事前のためじゃ。承知した。証文を書きなさい。
さあ、大変だ。あたし字なんか書けないわ、と、ひなげしどもがみんな一緒に思ったとき、悪魔のお医者は、もう持ってきたカバンから、印刷にした証書をたくさん出しました。そして笑って言いました。
では、そのわしが、この紙を一つ、パラパラめくるから、みんな一緒にこう言いなさい。アヘンはみんな差し上げそうろうと。
まあよかったと、ひなげしどもはみんな一度にざわつきました。お医者は立って言いました。
では、パラパラパラパラ。
アヘンはみんな差し上げ候。
よろしい。早速薬をあげる。一服、二服、三服とな。まず私がここで第一服の呪文を歌う。するとここらの空気にな。キラキラ赤い波が立つ。それをみんなで飲むんだな。
悪魔のお医者はとても不思議ないい声でおかしな歌をやりました。
真昼の草木と石土を照らさんことをおたりし、赤き光は集いきて、なすすべしらに漂えよ。
すると本当にそこらのもう浅黄色になった空気の中に、見えるか見えないような赤い光がかすかな波になって揺れました。ひなげしどもは、自分こそ一番美しくなろうと、一生懸命その風を吸いました。悪魔のお医者はきっと立ってこれを見渡していましたが、その光が消えてしまうと、また言いました。
では第二服。真昼の草木と石土を、照らさんことを おこたりし。きなる光は集いきて、なすすべしらに漂えよ。
空気へ薄い蜜のような色がちらちら波になりました。ひなげしはまた一生懸命です。
では第三服。
と、お医者が言おうとした時でした。
おーい、お医者や。あんまり変な声を出してくれるなよ。ここはセントジョバンニ様のお庭だからな。
ヒノキが高く叫びました。その時、風がザーッとやってきました。ヒノキが高く叫びました。
こーら、偽医者、待て!
すると医者は大変慌てて、まるでのろしのように急に立ち上がって、めっぽう甲斐もなく、大きく黒くなって、途方もない方へ、飛んで行ってしまいました。その足先はまるで釘抜きのように尖り、黒い診察カバンも煙のように消えたのです。ひなげしはみんなあっけに取られてポカッと空を眺めています。ひのきがそこで言いました。
もう一足でお前たちみんな、頭をバリバリ食われるとこだった。
それだっていいじゃないの。おせっかいのヒノキ。
もう真っ黒に見えるヒナゲシどもはみんな怒って言いました。
そうじゃないって。お前たちが青い消し坊主のまんまでガリガリ食われてしまったら、もう来年はここへは草が生えるだけ。それに第一スターになりたいなんてお前たち、スターってなんだか知りもしないくせに。スターというのはな、本当は天上のお星様のことなんだ。空、あそこへもうおいでになっている。もう少し経てば空一面にお出ましだ。そうそう、オールスターキャストというだろう。オールスターキャストというのが、つまりそれだ。つまり、双子星座様は、双子星座様のところに、レオーノ様は、レオーノ様のところに、ちゃんと定まった場所で、命名の決まった光をなさるのが、オールスターキャスト、な。ところが、ありがたいもんで、スターになりたいなりたいと言っているお前たちが、そのままそっくりスターでな。おまけにオールスターキャストだということになってある。それはこうだ。聞けよ。 雨なる花を星といい。この世の星を花という。
何を言ってるの?バカヒノキ。消し坊主なんかになって、あたしら生きていたくないわ。おまけに今のおかしな声。悪魔のお方のとても足元にも寄りつけないわ。わーい、わーい。おせっかいの、おせっかいの、聖高ヒノキ。
消しはやっぱり怒っています。けれども、もうその顔も、みんな真っ黒に見えるのでした。それは、雲の峰が、みんな崩れて、牛みたいな形になり、空のあちこちに、星がピカピカしだしたのです。ひなげしはみな、しーんとしておりました。ヒノキはまた黙って、夕方の空を仰ぎました。西の空は、今は輝きを収め、東の雲の峰は、だんだん崩れて、そこからもう、 銀色の一つ星も瞬き出しました。